はい、皆さんお久しぶりです。文芸同時サークル下がれ休校室ですってことで始まりましたけど、
はい、始まりました、はい、
ね、まあユーストでね、いつも通りユーストで配信してるわけですがね、今急に視聴中ってことで、半分を聞いてくれてるのか分かりませんけどもね、みんな聞いてる中やっていきたいと思いますけども、
はいはい
はい、というわけ、あ、そうだ、
何
これの録音するの忘れた、ちょっと待ってください。
録音してないな。
あの最初からだ。
いや、最初からじゃなくて、あのこっちのユーストの録画の方ですね。あ、これで録画開始されました。はい、ということでですね、はい、明日から休校です。休校ラジオの、今回が第25回ということでやっていきたいと思います。相も変わらずですね、ユーストリームにて、生中継というか生中継しながら収録の方やっております。はい、大丈夫、みんないる？
いや、大丈夫だけど、すみやきくんがなんかボキボキしてない？
ボキボキ、
うん、
ボキボキしてない。振って振って自己紹介。
ああ、あ、何もう始めていい感じですか？
いや、もう大丈夫、行こう、もうやっちゃうやっちゃうやっちゃう
じゃあそんなわけでですね、じゃあいつものメンバー紹介から始めていきたいと思います。というわけで、じゃあうずきくん。
あ、はい、
お願いします。
うずき龍之介です。
はい、
最近はずっとそのこの収録前にも言ってたゾンビサバイバルをひたすら見て研究してるっていう
こと。ゾンビサバイバルっつうのは何のこと？
なんか俺言ったらきっとみんなわかると思ったけど、思いのほか浸透してないのかな。あの、あれですよ、なんかこう診断メーカーって普通、うん、なんか、あな、なんか占いみたいな結果しか出ないじゃん、
うん、
それを使って代わりに、例えばなんかゾンビが襲いかかってきた何ダメージとか、
うん、
なんか廃屋がある、ここは休めそうだ、体力回復とか、そういう結果が出て、で最後そのゾンビのいる町から脱出するみたいなのを、
はい、
その診断メーカーのあの機能だけでうまくゲームを作ってるっていうやつなの、
はいはい、
でそれを見てすごい出来がいいなと思って、
うん、
興味を引かれて今ずっとそれを眺めてる。
へえ、
すごいよこれ。
いや、今までそれで得たものって何？
なんだろう、
ゾンビ物書くってこと？
いや、なんだろう、システムが理にかなっててすごい。
なんかツイッターでセリフと戦闘の配分がどうのとかって言ってたよね、うん、確か。
それも言ってた。なんか、なんて言うんだろう、その名前を打ち込んで診断ボタンを押すだけなのに、うん、こんなになんか楽しめるなんてすごいなって思って、うん、ね。それを真似て何かしたいと思ったんだけど、このゾンビサバイバルがすごすぎて、特に俺のやることが何もないので今困ってる。
やることが何もない状態、うん、また。
うん、なんかこれよりすごいものってどうやって、まあ、作れんだろう、作れねえだろうなと思って。
ゾンビ語の格好それじゃない
。うん。
最近じゃあ、あの積みゲーの、
あ、積みゲー、
うん、
そう、ポケモンと世界中は、うん、あ、3日に1回ぐらいやってる。
3日に1回のペース。ポケモンはどこまで行ったんですか？
ポケモンは、ま、あれ、カミツレさんは倒したはず。うん、
3つ目、
4つ目ですか？
4つ目か、
うん、うん、そっから先の記憶はない、
曖昧ですか？まあ、そんなこんなで曲が曖昧な宇津木隆之介くんです。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次、せいさんお願いします。
はい、チョーズバチさん、ナオマーチさん、聞いてました？どうも、せいたけしです。よろしくお願いします。
で、どなたに向かっての、
このいや、ツイッターじゃない、そのユーストリームの右の画面でお名前が出てたから、とりあえず読んでみたんだけど、全然認識がない方。
ありがとうございます。あ、そうそう、間に合いましたって書いてありますけど、間に合ってますよ、大丈夫ですよ、
うん、
お二人に向けて
全然初めて見る人だけどね。
生産は ここ最近の近況というか。
最近ね、あの、プリキュアの23話とガオガイガーの30話が実はすごい似てるんじゃないかって思って、ガオガイガーの30話の DVD を買って見比べたら、うん、あんまり似てなかったってことに気づいた近況だって。
そんな近況です。
うん。もうガオガイガーもなんかプリキュアも四天王みたいのがいるんだ。
うん。
でもって四天王みたいのをガツンガツンガツンって倒した後に、そのラスボス的なボスを倒すっていう話なんだけど、なんだろう、見比べてみたらね、プリキュアの方はね、なんか面白い。うん、いや、プリキュア暑いよ、暑かったよ。でも来週ね、オリンピックで休みだからね。
あ、そう
だ、楽しいんだ。そんな末竹氏です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次は、阿波くん。
はい、
はい。
はい。まあ、阿波正弘です。
はい。
近況、ポケモンやってますが、
はい、
ジョインアベニューとかいうところで、
うん、
なんか人を店に案内したりしてたら、全然進みません。
そこはね、立ち止まるよね、そこは。無駄に。
全然進んでないぜか。
そうですね。出かけるたびにすれ違いをやろうと思って、すれ違いをやってると、その間にもうゲームやる気力がなくなって、すれ違い楽しかったな、パターン。状態です。
すれ違ってもなんかその、なんつうの、ジョインアベニューぐらいしかその、要素がなくない？
そうですね。なんか、アンケート調査みたいなのありますけど、あれは勝手にやってくれるんで。
まあ、そんな、こんなで、よかったらね、アワくんとどっかですれ違ってくださいということで、アワくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、じゃあ次僕で。
はい。
じゃあ、皆さん、こんばんは。群馬のホワイトベリーこと、すみやきです。よろしくお願いします。
懐かしい。
ホワイトベリーってなんだっけ？
え？
通学路には、タッタッタッタッタッタッタッタって歌ってたのはなんだっけ？
お？
それとは違う。それとは違う。なんだホワイトベリーって。
二人でダンスするやつですか？
それラブ&ベリーです
。あの、なんか、孫悟空の声優の人が CM やってる目が良くなる。
あれは、
ローと子供ソフト。
何？違う違う。懐かしいな、ローと子供ソフト。
ブルーベリー。え、ホワイトベリーって何？
いや、わかりません。え、何だ？え、ホワイトベリー？
ホワイトベリー。
その説明に俺はこれを、この時間は割くことになる。
うん、近況は、
夏祭りを歌ってたのがホワイトベリー。
そうだよ、夏祭りを歌ってたのがホワイトベリー。
はい、当たってたか。そ
う。まあいいよ、この説明は、詳しくはググってください。
はい、わかりました。
最近の近況は、
うん、
ポケモンが進んでないぞ。
あれ、クリアしたでしょ。
あの、視点の前で飽きるっていう。
ああ、ラスボスダンジョン前で飽きる
ぜ。ラスボスダンジョン前で飽きるぜ。あのとりあえずあのバチ全部集めたけどとりあえずあのそこで止まってるぜ。
ドラクエにありがちなことだ。
そうあのとりあえず最後の最後のその四天王のためにそのポケモンを育てるのがめんどくさいぜ、ね、それとあとそうですね、今週あの映画を2つ見てきました。珍しい。
一つは狼ドコモだよね。
そうそうそう。狼ドコモの
アメリカ
ショップっていう。ただあの、田舎の英雄ショップの話を永遠と続いた話だったんですけど、
うん、
もう一つは、あれですね、あの西村健太さんっていう。
あ、クレイキレッ
シュ。クレイキレッシ
ュ。ああ。
を見てきました。あの、森山未来と、あと、前田あっちゃんみたいな。どっちかっていうとね、こっちも、僕的にはおすすめなんで、よかったら。R15 指定なんで、あの、
ああ、
ね。
うん。
まあ、そこまで、まあ、エロくはないですけど。
じゃあ、プリキュアだったら、ゆりさんぐらいしか見れないんだ。
え？
え？いや、なんでもない。プリキュアだったら、そのみんな中学生だけど、高校生プリキュアであるゆりさんだけが、空気列車を見れるんだな。
そうだね。
そうですね。じゃあ、クラーラーも。
うん。
よかったら、生産は。そのゆりさんと見に来てください。
はい。
ということで、締め切りです。よろしくお願いします。
よ
えっ、ー、と、今ですね、ちょうど君たちそれポケモンの近況やって突っ込まれたんで、ですね、早速、ポケモンの近況じゃなくて先に進みたいと思いますけど。
はい。
でですね、あと今回は、いつものように、アブドラさんは、どっか行方不明ということで、お休みです。というわけでですね、まあ、このいつものというか、まあ、前回からね、アワくんが加入してくれて、この4人で今回は収録の方を行いますのでですね、今回はですね、いつもの休校トークの他にですね、ちょっと新コーナーの方をご用意しておりますんで、そちらもですね、お楽しみにということでしていただきたいと思います。ということでですね、じゃあ早速始めていきたいと思います。ということで。
はい。はい、
じゃあ早速ですね、じゃあ最初のコーナー、休校トークってことでですね、最初のコーナー、休校トークから行ってみたいと思います。
じゃじゃん。
じゃじゃん。まあ、そんなちょっとノリがそういうノリかどうかわかりませんが、この休校トークはですね、ある一つのですねテーマ、一つのですね作品、漫画アニメとか、映画ですね、あとゲームとかに関してですね、一つの作品について、メンバー全員が熱く語るぜっていうコーナーとなっております。ということでですね、今回のテーマは細田守作品ということでやらせていただきます。
来ました、細田守る
ね、はい、金曜ロードショーのサマーウォーズから、そして今ですね、劇場公開中、狼子供の雨と雪ということで、うん、これこのさ、狼子供の雨と雪ってなんか言い方が難しくない、どこで区切るのかちょっと分かんない。狼子供、要は雨と雪が狼子供ですよっていう話、
うん、
ね、うん、
狼子供の雨と雪じゃないの？
まあまあその辺のイントネーションはまあその辺のイントネーションはまああるみたいな、まあその北海道訛りとか群馬訛りとかその辺のねありますけども。じゃあ早速ですね、この細田守作品ということに関してちょっと始めていきたいんですが、まずざっとですね、その、代表的な作品っていうのをちょっとね、紹介していくと、まずですね、ちょうど僕らがですね、ちょうど小学生ですか、小学生というか、まあ、小学校か中学にかけて、僕らのですね、懐かしのって言えるのがですね、劇場版デジモンアドベンチャー僕らの大ゲームっていう映画がありまして、それがもうこれはみんな見た？
あ、DVD あるよ、うちに。
俺見てないんだよ。
見てないぜです。
見てないぜですか。これまあ基本的にまあぶっちゃけた話、そのサマーウォーズみたいな感じてか、まあもろサマーウォーズなんだけど、要はそのデジモンでサマーウォーズやってみたみたいな感じ。
というか逆、むしろ。
まあ逆なんだけど。
サマーウォーズが一般向けデジモン。
うん。で、これの、名言として、島根にパソコンなんかねえよっていう島根県民全員を敵に回した名言とか。
そこなの？
そう。
見直したけど、そこまでなんか乱暴っていうか、なんか、そこまでの言葉、強い言葉ではなかったよ。
うん。まあ、ヤマト君が言ってたかな、言ってましたけど、ウィキペディアの、ね、アドレス貼ってもらった方がいらっしゃいます。
そうなの、すげえな。
知らなかったですね。島根に分振りなんかねえやの、
本当に。島根に分振りなんかねえよ。で、ちょっと今ちょっとウィキペディアね、貼ってもらったんで、これも軽く見ると、ちょっとね、意外だと思ったのが、まあ知ってる人は知ってるのかもしれないですけど、一回なんかスタジオジブリの研修生の試験に落ちた。
あ、なんか
細田守さん
に書いてあるね。
うん、ね、ほらコメントでデジモンで島根にパソコンがないこと初めて知ったなって書いてくれてる人がいますけど、多分ありますよ。多分っていうかあります。ってか多分と今のネットで言うとこの群馬的な扱いをね受けてると思うんですけど。ね、ちょっとウィキペディアね見てみると、ルパン三世カリオストの城に影響を受けるなんて書いてあるんですけどね。で、もう、なんか、高校のうちからなんか、賞かなんか、取ったんだよね。
はい。
自主制作アニメ応募して合格って書いてあるんです
よ。ほんとにもう最初からもう将来有望な感じだったんです
よ。うん。で、あと、よく言われてるのが、そのハウルの動き指導の監督に選ばれてスタジオ作りに出向したんだけど、うん、諸事情に制作中止。細田版ハウルの動き指導は制作中止っていう。だったりとか、まあ、うん、とか、まああとは、まあちょこちょこね、さっき生産も言ってたように、その細かいところで、例えばどこどこの回とか、デジモンだったりとか、そういうの細かいところで、まあ、アニメに関わっていてですね。で、まあ、長編の話にちょっと戻しますと、ですね。で、次、2006年ですね。時をかける少女。
うん。
で、まあ、これはまあ、筒井康隆さんの、まあ、時をかける少女の、まあ、リメイクというか、
うん、
その誠を主人公にした作品。
バッチリ DVD 持ってるよ。
まあ、これはだって、作業用 DVD として未だに重宝してますね。
うん。
多分日本で500番目ぐらいには再生してるから
。そんなにタイムウェイト4のは、はでしょ。
あ、だから、僕的にはその、時をかける少女って結構、映画の中でも結構好きな方で、アニメ映画の中だと、時をかける少女。二大巨頭が時をかける少女と耳を澄ませばっていう僕の中の二大巨頭あるんですから、
ね、それは連続再生記録でしょ。
連続再生記録、あとあの秒速5センチメートルが3つの再生数を足した合計は多分俺の多分群馬県だと5位ぐらいには入ると思うんです
けど、で2006年がときかけで、
うん、
で2009年にサマーウォーズ、
そう、金曜ロードショーでね、見た方も多いかなと思うんですけど、
でさらに3年で狼子供か、
そうだから
うんうん、
ちょうどですね、時をかける少女からだとその3年周期で新作が出てる、
じゃあ次の作品15年か、
2015年ですね。まあまだ何も決まってないと思うんですけど、で、まあ、2009年サマーウォーズ。で、2012年狼子供の雨と雪ということですね。雨と雪。ということで。でですね、狼子供の雨と雪に関してなんですが、なんとですね、驚くべきことに、この収録メンバー4人、もうすでに全員見ております。
なんでそういうことになってるの？俺見てないよ。
じゃあツイッターは嘘だったのかな。
ほらツイッターに本当のことを書くといつから思っていた、ドン
ドンと言われても、そんなドヤ顔で言われてもちょっとこっちは対応しきれない部分があ
るんですけど、こういうところでそうが出るんだな。
あ、なんか本当に見てない、
本当に見てない。
だって朝一で見たって普通になんかありがちな感じで書いてある。
うん、
まあ何せよネタバレはできないんだけども、
ネタバレ、いざネタバレしてない、ほ
んと。っていうか、ぶっちゃけ、
早い
っ
ちゃ。
もし、うん、ちょっと軽くね、ネタバレありきなガチ、狼子供の雨と雪、論をちょっと言いたいかなとは思ってるけど、どうでしょうか。
だって、もう見たい人は大体見てるっすよ。
そんな、まあ、大体見てるっすよ。見ても2日だからね。で、ここで、ね、今から考えてるのは、要はその、なんだろう、これで、ここでコメントを書くんで、もし、これから見るよとか、これから見るよって方は、僕が、こっからネタバレですっていうコメントを書くんで、そこの間はちょっと、ね、音声停止していただいて、あ、私も言いました。で、もうネタバレ終わるよって言ったら、僕はコメントをね、書くので、そこで、またこの急行ラジオに持っていただくっていうね方法をね、ちょっと動画に上げるときはその動画の画面でここからネタバレって書きますね。そういう形でちょっとね、3人見たってことでちょっと生産的にはどうなの、ネタバレは OK？
ネタバレ、うん、ネタバレ、まあどうせテレビで見る頃にはネタバレいくらも聞いてるだろうしね。
っていうか、なんつうんだろう、 なんだろう、そんなに、なんつうの、大盤狂わせみたいな、その最後の大押しみたいなのあるわけじゃない、ね、
まあ、そういうのは確かにない。
ないから、まあ、
ですね、
その、うん、大丈夫だと思うんで、まあ、じゃあ、ちょっとね、細田守の作品特集と言ってますけども、ちょっと、新作の話をちょっとしようじゃないかってことで、やっていきます。やっていきますか。
うんうん。
やっていきましょう。
はい。じゃあ、うん、じゃあ、ぶっちゃけですね、どうでした？ザックバナの話をしましょう。
どうでした？とりあえず見てない自分のから話すと、その、なんか、もしかしてつまらないんじゃないかなって思って、ツイッターで、その、狼子供と雨と雪と、あと、五感のつまらなってところまでって検索したら、その検索結果ゼロ件だったよ。
だって、
狼子供つまらない。
生産のツイッターが見た人のツイートだったもん、あれ。どんだけ興味あんだよ、と思って、今は。
いや、実際面白かったですよ、せいさん。
うん、100点満点で、うん、言ったら、5系点ぐらい。5系点、5系点です。5系点。
それ、炭焼きくんの未亡人好きも含まれてる。相当含まれてるでしょ。
今コメントで、キジナメうどん食べたいですってあったけど、
キジ
ナメうどんは唯一の笑いどころというか、なんだろう、その基本的にすごいシリアスな場面が続くんです。そのサマーウォーズと違って、なんかすごいね、重たい部分が続く中で、唯一僕が見てた劇場でみんながワハハってなったのは、その記事をこう持ってきたところと、あとなんだっけ、その小学校行ってないやつは
出た
入ってた小学校行ってない、小学
校
行って大体成功するエジソンとマシぐらいだかみたいな、そんな
言ってたね、そんな感じ。
そこでちょっと劇場が湧いたね。
湧きましたね。
湧きました。あそこの2回以降一切笑い声なくなったけど。
ただその記事はすごかったよね。
そう、
そのあれでしょ、生存本のゆえに狼だから記事を捕まえてきてあげるみたいな、なんか狼男としての気遣いが、
そうそうそう、
それが結局そのまあ狩りに失敗した、狩りに行ってしまったかなんかで、
うん、
まあその旦那さんの狼男のシーンつながるみたいな、ギャグとしてのシーンを見せておいて、それをなんか不幸な事故のための伏線に使うって、あれはめちゃめちゃ頭いい。
すごいよね。
すごかったですね。
てかなんだろう、このなんつうの、その要はその僕らのウォーゲームと、そのサマーウォーズを見ている、サマーウォーズと、まあ、問いかけて見てきたんだけど、俺はその中で、その要は細田守的作品です。要はその数字いっぱい出てきて、あの空間でっていうイメージがあるでしょ、問いかけとそのサマーウォーズに共通する、その異空間の中のっていうさ、やつなんだけど、今回は全くその手法なしで来たかって思う。
あ、でもそれね、思うのはさ、今回さ、はい、セリフとか会話なしでさ、ひたすら野山をかけるシーンみたいな、
あったあった、
結構いっぱいあったじゃん。それが多分その数字いっぱいのところのすごい風景みたいなの変わりだと思うんだよね。
うん、あそこだよね。っていうか最初のさ、一番最初のさ、野草だから野原のドアップみたいなのから始まるんだけど、あれがもう最初実写かって思うぐらいの。
思った。実写かって思ったね。ね、
あと、そう、雲の糸とかさ。うん、そう、
どんな感じなの？解きかけでなんか、その主人公がずんどこずんどこって、原始人のお祭りやってるところを
美容。そこがわかんないんだけど。
あれでしょ、過去に飛ぶ時のフューっていう。
うん。そんな感じ？
いや、じゃあ、もう、今までのね、解きかけとかでは、多分一切使ってない手法だと思うんだけど。
とにかくその狼子供たちがその野山を、その自然の中をひたすら駆け巡るみたいなシーンが、
うん、
そう、結構使われている。
そう、
多分それがそのタイムリープとかの、ああいうシーンと通ずるものがあるんじゃないだろうかみたいな。
で、今コメントで菅原文太さんがいい味出してますねって言って、そのね、ツンデレジジイが、
ツンデレジジイ、
俺ね、ツンデレジジイが最後的に絡んでくるかなと思ったら来ねえんだみたいな。
そう、それね。だからさ、その、なんだろう。あの、まあ、結局、その、都会と田舎を2つ書くじゃん。場所としてて。結局のと、都会が怖いところで、結局、その後、田舎は、まあ、主人公たちにとっていいところっていう。で、その、田舎の住人たちが、田舎はいいところだよ、を示すためだけに使われたってことだよね。
ああ。
その後、その、どっちかっていうと、母親メインの話から、その、子供メインの話、子供の成長メインの話にシフトしてくるっていう感じだった。
そう。だから、なかなか、例えばその、あの、最初に始まるときが、その、ナレーター的なのが、その、雪のナレーションに入るじゃん。
はい。
だから、いつになったらその雪目線で始まるのかなと思ったら、基本的に、結局はその、花さんって、まあ、お母さんね、うん。お母さんの話なんだよね、結局ね。
そうですね。
最初の最後ね。
てか、花さんの心の内面みたいなことがあんまり描かれなかったことがちょっと。
そう。だからそこは多分小説変えっていう、細田的。
悔しいですね。
うん、細田的あの、ね、ビジネスなんだと思うんだけど、細田さん特有の変顔も出なかったですしね。なかった。けど、あの、なんだろう、その、花がさ、その、なんだろう、その、泣くシーンがあるんだけど、その、要はその、同級生みたいな、怪我させちゃって。その時の泣くあの、シーンは、あ、細田守だなって思った。
あれ、雪が泣くシーン。
雪が泣くシーン。あ、雪じゃない、雨。あ、雪。あの、要はその、怪我させちゃって、車で帰りますよ、みたいな、車の中で泣くシーンがあって、それが、あの、そこと、あとその、なんだろう、その、同級生が、一人出てくるんだけど、要はその、雪じゃねえ、雨、雪と、ん？雪ってどっち？
雪は、女の姉の方です。
お兄ちゃん、お姉ちゃん。
で、その、まあ、その、男の子が出てくるんだけど、男の子の笑い方とかがもう、千秋くん、千秋くんっぽい、その、あの、ね、あの、女の子だったら、ここでもうね、あの、初恋しちゃいますよね、的な、その、笑顔の感じとか、細田守だなって思いながら見てた
けど。細田守的変顔って、どういうやつ？
ちょうどその、キアピースみたいな。
そうじゃない。あれなんか、サマーウォーズだったら鼻血出して最後倒れちゃうみたいなのとかそういうこと、
うん、俺もそうだと思ったけど。まあ変顔っていうか。
あ、けどなんか、あの、驚いてなんか目を見開いて、なんか口開いて絶句してるような感じの。
うん。
かな。なんかよくあるよね。
うん。
そんな感じのところかな。
うん。だからね、今回ね、その、もう一見するとあれ別の監督ぐらいな感じでも全然作風を変えてきた感じがあって、あとそのなんだろう、そのサマーウォーズを見てさ、
はい、
そのサマーウォーズ面白いからね、お父さん見に行こうよって言った子供が これ見てちょっとあの大丈夫かなって
思っちゃう。私もありましたしね、
超セクシーだったよ、
うん、
髪男ともね、
うん、
まあ、そう、朝チュンだけど、朝チュン前の、そのベッド突入直前の雰囲気なんかもう、半端じゃなかった。
ね。
うん。
だって、あの、僕は、あの、その、最初の、あの、なんだっけ、ツイッターで見てて、あの、なんだっけ、最初の、あの、最初の10時ぐらいで見た人のツイート見てたら、なんだっけ、あの、ネタバレって書いてあって、うん、狼子供とアベット、雪はその、循環シーンで始まりますって書いてある。あ、確かにな、と思って。
ああ、すごかった。
ね。あと、なんだろう。その、やっぱりその、テーマがはっきりしてるなっていうのが
あって。そう、そこがすごい気になってたんだよ。
うん。
その、狼子供とアベット雪、その、ポスターでさ、その、うん、なんかその、大人の女性と、なんか子供が二人だけ、ポスターじゃん、
うん
で。それでなんか、この三人で物語って、
どんな物語があるんだって思って、なんかそこでなんかもやっとしてちょっと劇場に行くのを、なんか二の足を踏んだんだよね。そのテーマっていうのが一体何になるの？なんかその、狼子供っていうことだからきっと普通の人間とは違ってなんか虐待とかなんか霊遇とか村八とかされるような話なのかなって思ったんだけど、そのポスターからは全然そんな様子を感じ取れなかったんだ。
そうね。
あの、バッキー。
あ、どうぞ。
俺的な解釈のテーマっていうのは、要はその、なんだろう。例えばその、まあ、ちょうど俺がちょっと再読したから言うわけじゃないけど、その、伊坂幸太郎の重力経路って、作品があるでしょ。
ありますね。
あれって要はその、要はまあ、言っちゃえばその血が繋がってない、その音、要は血が繋がってなくて他の遺伝子を持った兄弟の話。ね、けど結局それは他の遺伝子として生きるべきなのかどうなのかっていうものがまあシーンとしてその血とか、あのなんだろう、 血だったり遺伝子っていうのがまあテーマの作品なんだけど16ページって、それに近くって要はそのまあ要は人間と狼のハーフなんだよね、あの雨と雪がね、で要はそのハーフなんで、まあ、これもまあ軽くネタバレでもないけど、要は両方なれるんですよ。人間にもなれるし、狼にもなれる。なれるっていうかまあ、なっちゃうぐらいなんだけど。で、それを、で、両方の素質を持ってるの。だから人間としても生きていけるし、生きていけるんだけど、その狼の血が半分入ってるから、要は仮的なものとか、そういう狼としての習性を持ってる。だから、そのこの狼と人間との間に生まれたこの子たちは人間として生きていくのか、要は狼として生きていくのかっていう、このそれがメインになってるけど、それをその生き方だったりとか、要はその生き方っていうか、その運命というかどこに行くのかっていう運命的なものだったりとか、そういうのがメインテーマだから、まあ血というかなんというか、まあそういうのがちょっとテーマにあるのかなとは俺は思ったけど、うまくちょっと言えないですけど、
だからその後半はそれ に結構費やされるので、
そう、
そう、なんか なんかこう大多数の他者からなんかこう正体を隠すとか、その迫害を受けるとか、そういうのは大体都会、最初の方の都会の話で大体終わっちゃう。
もう序盤で終わっちゃう、その話は。
そう、田舎に来るとその田舎のいい人たちによって、例えばなんか狼になっちゃった子供を見かけても、あら立派な犬を飼ってるのねみたいな感じでスルーされる。
あれ、お揃いの服ね。
犬とお揃いの服なのねみたいな。
服なのね。
まあ、とりあえずその後また、のお姉ちゃんの話の方で、その正体バレるバレないはまあギミックとして使われるけど、
大体都会編からなんか田舎に行くまでで何分ぐらいかかるの？
いや、わかんない。
田舎までで40分ぐらいはかけてたんじゃないですか？
そんな
かけ、あ、けどかけてたか。
いや、まあ、多分
ぶその映画館で言うとわかんない。
わかんないんですけど、親父の死までで20分くらいで、で、都会に出ていくまで、都会から出ていくまで20分くらいかかってるような気がするんです。
ああ、そうだ。けど、
そんなかかってたか。
ね、なんか、なんとなくけど、はい、メインは田舎生活だもんね。
で、田舎で割と40分くらい使ってて、そこからなんか、雨と雪の話が後半、ブンブン、全部って感じの、それぐらいのファイブになったような気がする。
そう、この、なぜ、お姉ちゃんと弟の二人、子供が二人なのかっていうのを最大限に使い切っていうのがすごい。
だから、
無駄なキャラクターが
一切いない感がある。主要キャラ。
そう。二人いるってことは片方が狼としての生き方を選んで、片方が人としての生き方を選ぶみたいな感じになる。
まあ、それは見てから。
それ言っちゃいたいな。
ネタバレしていいって前提だから、ネタバレし
よう。いや、それはね、あのネタバレしていい云々の前に生産に見てほしいんだよ、こっちは。
いや、
それ
を、まあ、これ生産に、生産には伝えた方がいいでしょ。だから最初はその姉の方がその狼としての例えば狩りの練習とかの山を受けることに積極的で、 弟はそれがダメなんですよ。
うん。
でもそのうちお姉ちゃんは学校に行きたがって、その狼になら変身しないように頑張るようになるんですね。
うん。
でも弟は学校に上がってもすぐその不登校児になっちゃって、
うん。
例えば自然観察教室みたいなのに参加するようになるんですよ。
うん。
でそのうち野山は逃げるようになって、そこで獣たちと交流を始める。
うん。
最終的に活発的だった姉と引っ込み思案だった弟が、人間になりたい姉と狼になりたい弟に、最初の立ち位置が全く逆転するんです
か。コメントでも
ここすごかったですね。
幼少から青年に送る生き方の逆転が良かったってあるけど、まさに本当にその通りだな。
クロスカウンターですよ。
そう
です
。
あ、クロスカウンターってそっちのこと言ってたんですね。
そうそうですね。
てっきり俺は雪山でわーって駆け上がってる時に、なんか花さんが雨と雪にわーって抱きついたところのあれをクロスカウンターって言ってるのかと。
違うね。
違うね。
使い方がすごいなと思って。しかも、これがお兄ちゃん妹だったらきっと年齢の問題で、その狼が大人になるまでの時間とか、うんうんで、まためんどくさいことになるから、お姉ちゃん弟でよかったんだろうな。
ちょっと、テーマに関して、ちょっとね、これ本当に語ろうと今2時間くらい平気で語れちゃうから、ちょっと、ね、ちょっと、あと、この収録後に多分僕たち その本気の議論があると思う。特に、良かったシーンとかさ、そういう、なんつうの、印象深かったシーンみたいなことについてちょっとだけ話しておきたいんだけど、まず僕からなんだけど、その、なんつうの、教室で要は年数を表すのに、教室がその要は1年生2年生3年生4年生ってこう、
はい、
こうなんつうの、教室をスライドしていくに従って成長してるみたいな、あの演出がもう
あれね、
取り払
ったですね、うん、
生産に通じてる。
あ、まあこれはちょっと見てます。
こっちそれはなんか聞いただけでわかる。
要はその
1年カメラが廊下をカメラが横にスライドの教室が変わるごとにその成長してる姿が映っていく感じでしょ。
うん、
はい、
そう、それのね演出、ちょっと俺もちょっと軽く鳥肌立っちゃった。
うん、それで最後カメラを振り切ると弟の姿が学校からなくなる。ああ、もう学校行かなくなってしもうたんや。
ああ、あ、大八さんからコメントいただいてますけど、子供が生まれるまでで約17分だそうです。あ、結構、子供生まれるまでであれで20分近く割いてる。
でもだとしたらやっぱ30分くらいだよ、都会編は。
あ、そうか。
あ、そうですか。
あ、けど大学時代って結構あったかもしれない。意外と。
割とクリーニング屋のシーンが3回繰り返されたり、結構尺は取ってたと思いますね。
なんか阿波君的になんかここ良かったって言いますか。
しなんか獣臭いって
あそこね、
あれね、宗平君の勘の良さね、勘の良さ
って宗平君がもういい男ですね。イケメン
宗平君かっこいいんだよ、本当
っていうか、もう細田守的イケメンがまた出てくる。
本当にね、そのあれ、そっか、名シーンの話か。
あ、なんかいいよ。
いいの。だからその宗平くんのその最後の決断のシーンがすごくかっこよかったよ。ボクサーがレスラーになって一人で生きていくっていう。そのさ、その映画を見る前にその狼子供の二人が、その人間として生きて社会になんかこう馴染んでなんか二人幸せになるみたいなのをもう安易に想像してたのよ、
はい、
そんなことはなくて、そのむしろその一人が人間として生きて一人が狼として生きる。でそのお姉ちゃんのクラスメートである転校生の宗平くんは再婚した親とは離れて一人で強く生きていくことを選ぶみたいなさ、その、なんだろう、安心感が、
ね、
その見てて、そうだよな、社会に生きるだけが大事じゃねえんだなっていうのを 感じられて、すごい良かった。
あれを見るからに父親がもうどうしようもねえんだろうなっていうのをね、最高でした。父親。まあ、あと、あの、焼き鳥がね。
焼き鳥来ましたか。
コップのタレにこう、つける。
美味しそうですよね。
あれはね、もう、うまそうだね。あの、なんだろう、細田守的に言うと、その、なんだろう、その、サマーウォーズのあの、なんだろう、あの、なんだっけ。
あ、みんなで食事
して。みんなで食事して、おにぎり食ってるみたいな感じのとか、あと、まあ、時かけはないか、あの、なんか、変にでかいバケットが出てきてるから。
あ、でも食事シーンは確かに、
うん、いい。
欠かさずでいられてるってことか。
あと、生地、あの、コメントであった、生地のうどんみたいな。
なるほどね。
焼き鳥は4回ぐらい出てきますよね。
そう。最後の最後にも出てくる。
うん。
ていうかね、あのもう、じゃあ、残り少ないんで、俺の言いたいことだけ言っていい？
はい、どうも。
何？
あの未亡人は可愛すぎるだろってことを、俺は。
やっぱりそこに着地するんじゃん。
ただね。10年経って様子が変わらないですからね。
ね。だってけど、まあ、見てると、あの、その、完全にその声が宮崎あおいそのものなのは目をつぶるとしてです。これ、宮崎あおいが可愛いだけじゃねえのって思っちゃうときは、まあ、多々ありますけど、ただね、あの、最初のもう大学生シーンの花さんでも可愛いじゃん。
うん、
あの、一人、あの、バイト終わって帰って、あの、一人暮らしのエプロンしてちゃんと料理してその後一人で本読んでる感じとかさ、
うん、
そっからして可愛かったよ ね、その何年後10年後20年後10年後とかね、畑仕事が可愛い未亡人ってどんなジャンルだよって思いますよ、僕的に。そのなんつうの、その要は僕的にそのね、あの、星を子供で見れなかった、その、うん、あの、ピュアッコ見れたので、僕はいいと思う、今回は。
映画におけるピュアッコに見えてたのか。
まあ、そんな感じでね、あの、ていうか、本当に、これ語ると永遠と語れちゃうんで、もし、あの、本当に、おすすめなんで、まだ見てない方は見ていただきたいと思う次第あります。だって生産も言ってたようにさ、
うん、
狼子供の雨と雪つまらって検索一個も出てこないんです
よ。うん。規模的に言ったらその合わない人ってどうしても出てくるじゃん。
うん。
うん。でもなんかそういうのがいないんだなって思って。
多分、うん。てかこれをねケチつけるのが難しいんで逆に。
うん。
どっちか、あのまああのこれでまあケチつけるわけじゃないけど言うとそのなんだろうその。時かけとかそのサマーウォーズの軽快さみたいなところあるじゃん、そのあと100曲ぐらい歌うよみたいなところだと、あのそのなんつうのそのファミちょっとコミカルな感じのシーンみたいなのが続く感じがまあないから、そのまあ今までのなんつうの例えばその、
うんうん、まあそうだね、サマーウォーズテーマ自体がすごく重いんだよね。
重いからね。だからそこでどうかなっていうのはあるけども、僕的にはまず大満足な作品です。
え、じゃあ一つ言わせて、
じゃあ
その今までその細田守作品で、はい、そのもう映画だけじゃないんだよ、細田守、
うん。
テレビでもいろいろやってて、で一つだけ言うと、うん、その。雨と雪おそらく関係がある話で言うと、おじゃ魔女ドレミっていうその主人公が魔女見習いっていうのになって、
うん、
その魔女になっていくためにいろいろステップアップしていくアニメがあるんだけど、
うん、
それの終わりの方でそのドレミと魔女を辞めた魔女っていう回があるんだ、
うん、
でその回が細田守る回なんだ、
うん、
でそれでの魔女になってその好きな人と魔女だから年取らないんだ、
うん、
でその好きな人とどうしても年齢差とかなんか寿命で死別とか
そういうのをしていく魔女なんだけど、もう絶対魔法は使わないって誓ってる魔女と、の魔女見習いになって、これから魔女になっていこうとしてるドレミが、ある町で、ある町っていうか、ドレミの町で出会うっていう回があるんだけど、その回もすごくいいよ。
ああ。
うん。
そこそら守る的に。
その、うん、その魔女として生きるか人として生きるかっていう、狼として生きるか人として生きるかっていうのと、かなり繋がってるだろうし、うん、おすすめです。
コメントによく見ると出産前後で花さんの胸の大きさも変わっていますよ。よく見てんな。よく見てんな。あと、おやつさんが、僕から見ると32はまだ女の子の範疇なので OK、格好ある。なるほど。
すみやくん、締めてくれ。
はい。ということでですね、いくら語ってもね、語り尽くせないので、ぜひですね、劇場に足を運んでください。ということで、休校トークでした。ということで、まあ、一旦ここで区切りということで、ね、施設準備をしてもらって、
細田守る作品がほとんど雨と雪で終わってしまった。
まあね。
いや、
語りたかった。
語りたかったですよ。超語りたかった。
語りたかった。この後も語るよ。終わった後。終わった後にユーストだけで。あ、そうしよっか、ユーストだけの特典としてね。語ろう。
あ、じゃあちょっと、
はい、
飲み物が切れちゃったら取ってきていい？
じ
ゃあ自分もちょっと取ってきますね。
な、明日のナージャの細田守る会もすごくいいんだよ。
ああ、な、そういうのってどういうこの1話は細田守るが作るってこと？
うん、そう、そのすごいナージャが可愛いんで、細田守る会のナージャ、そのトマトを食べながら、なんかフランシスっていう男、フランシスじゃないや、黒バラの目を見て、うん、なんかトマトを食べてるシーンのナージャがすごい可愛い。
ああ、ただでさえナージャ可愛いのにっていう話。
うん、ナージャ、うん、ナージャ大体うざいけどね、ナージャ。
です。ていうかコメントをいただいて、本当にね、拾い尽くせないぐらいのコメントをいただいてますけど、
うん、
結構 OS さんって、まあ僕要はその文振りとか、あの Twitter とかでもあれですけど、多分 OS さんが一番早く見に行ったんですよ。
あ、すみません、失礼しました。
はいはい。あれ、これ、淡くんだよね、テストです。
はい、うん、私です。
はい。狼男とウルフルンが被ってしまう。
そう、ウルフルン、23話で、その浄化の光を浴びたから、もう、仲間側に寝返るのかなと思ったら、もう、普通に今回、敵として出てきて、なんか、それがすごいね、悔しかった。
うん。
ガオガイガーの4幹部いるんだけど、
うん、
そのうち2人が浄化されて、まあ、倒すんだけど、もう2人が幹部なんだけど、味方側に行くんだ。
うん、
それで、プリキュアもなんかその3幹部、赤鬼とウルフルンがもしかしたら、どっちも、なんだろう、バッドエンドって言ってるけど、どっちも昔話の登場人物だから、その2人とも両方とも、主人公側の味方についちゃうのかなって思ったら、普通に敵側にいてちょっとがっかりしちゃった。
ああ、
うん。
ちょっ
と窓もあれか。
あれ、もう全員いる。
はい。はい、あ、昨夜見たの。あ、じゃあ僕と一緒かな。はい。じゃあ。全員揃ったところでですね、新コーナーの方、じゃあ早速始めていきましょう。新コーナー、休校20代喋り場っていうコーナーをですね、始めていきたいと思います。まあ、どっかに聞いたことあるこの名前。
うん、
まあ、ね、思いっきり、まあ、某 NHK の真剣10代喋り場のパクリなんですけどね。 というタイトル
なんか真剣10代しゃべり場と同じぐらいなんか聞いてる人をイライラさせる喋り方を、
うん、だって、うん、そうしてあの最終的に誰か泣いてるっていうぐらいまで再現していただきたいと僕は思ってるんですけど、まあ、ということでですね、新コーナー、休校20代喋り場というですね、このコーナーはですね、日頃のですね、例えばその、まあ喋り場と同じようにですね、その例えば、これってどうなのとか、例えば、一人、まあ、まあ、その一つの、なんだ、投げかけ的なことに対して、まあ、あの、みんながまあ議論するっていう、まあ喋り場なんですが、今回はですね、その、それがですね、まあ、休校のね、あの、明日から休校ですの小説クラスターの皆さんが揃ってますので、小説執筆のスタイルだとか、読書のスタイルだとか、そういうことに関して、どうなのっていうことをですね、ちょっとやっていこうかなっていうですね、あの、新コーナーで。まあ、これが、どっちに続くかどうかは、うん、うん。
わからない。なんかちょっと宣伝した方がいい、小説クラスターの人向けに。
そうですね。まあ、そういう、この、小説クラスターの方は、もしかしたら楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ということでですね、じゃあ、あの、早速、生産が今打ってる間にちょっと始めていきましょう。今回はですね、第、あの、初めということで、こんな、タイトルでいっていき、タイトルというか、テーマでいきたいと思います。プロットってみんなどうしてるっていうテーマなんですけど、要は、あの、プロットっていうのは、まあ、あの、小説を書く上において、まあ、あの、下書きと、あの、大まかな言い方をすると下書きという言い方ですけど、まあ、例えばこのラジオに対して進行表があるのと同じように、例えばその各、そのまあちょっとこの定義付けっていうのが難しくって、まあよく言われてるのが、例えばその章ごとに分けて基調点結で書くだとか、まあプロットっていうのは、あの、本当に人それぞれの書き方がある。で、あの、人によっては書かない方とかもね、プロの作家の方でプロット書かない、例えばその狼と渾身病の人とか書かないって聞いたこと
ある。マジで？
そうなんですか。
そう、あの、書かないんだって。あの、書くと逆に遅いぐらいの話を聞いたこと。あ、書くと遅い。なんかね、うん、けどプロットを書かないって聞いたことありますね。で、あと、あの、なんだっけ、で、あの、ちょっとフォローさせてもらってる、その、このらの文庫のラノベ作家さんも書かないって。まあ、けど、まあ、そしたらどうやって打ち合わせしてんだって話になるんだけど、こっちとして。あと、なんだっけ、その、あの、レールガンの作者の方は、あの、プロットが来たと思ったら本編が来たっていう。
あれ、あれ、ね、
ありますけど。スティーブン・キングもプロット書かないとか、なんてコメントいただいてますけど、あ、そうか。スティーブン・キングもじゃあ、俺も書かないぜって言うと、そんなにいいね。まあ、これはタイプなんで。っていうことでですね。あの、まあ、みんな、あの、とりあえず小説には、まあ、とりあえず必要不可欠って、まあ、ここでは言っちゃいますけど、プロットっていうことなんですけど、みんなはどうしてるかなっていうのちょっとね、あの、このやり方でいいんだろうかみたいなのとかね、あの、小説クラスターの方はちょっとあるかなと思う。ちょっと、語ってみたいと思うんですけど、じゃあ、あの、
なんか、ぶっちゃけ、なんか、適当でいいんじゃね、うん、
なんか終わったよ。喋れば終わったよ、今の人
も。だってさ、なんか人それぞれ、なんか、才能みたいなものあるじゃん。でもって、なんか才能のない人間だったら、例えばなんかボルトとさ、競争しなくちゃいけないとするじゃん。ウサイン・ボルトと。あれ、ちょっとマイクおかしいかな。
私ね。
うん。で、そのウサイン・ボルトと競争する上で、その小説、ん？いや、そのウサイン・ボルト競争するとして、その、走るってだけだったらボルトに勝ちようがないじゃん。でも、道具を使える、例えば、ドラッグカーに乗れるとか自転車に乗れるとかって状況だとしたらボルトにいくらでも勝ちようがあるじゃん。小説を書くっていう時においてさ、その道具ってものはいくらでも使えるじゃん。うん。で、なんか道具使わないでガガガガガって書ける人はそう書いちゃえばいいし、プロットを書いた方がなんか面白く書ける人はそのプロットっていう道具を使ってそのガガガガガっていく人をどうにか追い抜かそうとすればいいし、なんか適当でいいんだね。
ちょっと生産に一言言いたいことがあって、
うん、
僕の知ってる限りこの適当でいいんじゃないっていう生産が一番しっかりとプロット的なことをやってる。
うん、
てか生産ほどしっかりとしたその下地を作る人俺見たことねえ今は。てか、うん、まあそのじゃあどてか現にどういうやり方あのやってるんですか。プロットっていう定義じゃなくていいですけど、その コルクボードの話をちょっと。
ああ、コルクボード。コルクボードっていうか、あのコルクボードは、その、物語全体を40の場面に分けてるんだけれども、まあ、それはちょっと、あれだから、めんどくさいから、やめとくとして、その40の場面のうちの一つの話をすると、その場面を一つにつき、その、実際はなんかどうしても本文思いついちゃうから本文書くんだけど、理想としては1枚のカードに情報をまとめたいんだけど、その1枚の情報に書く、1枚のカードに書く情報として一つ書くのが、その場面においてどんな精神的な葛藤があるかっていうのだ。なんか例えばある人とある人が口論をしているとか、もしくは一人の人物の中でなんかこうしようってこうしようかああしようか迷うっていう、そのどちらかの葛藤が絶対一つあるのと、あと場面の始まりと終わりで精神的な変化、そのうずきくん的な言い方ですると、ゲットアンドロストとかロストアンドゲットとかいうものが絶対場面であるようにしてる。でこの葛藤と変化、このカードをその40枚敷き詰めて一つの話を作るっていう風にしてる。
うん。うん。え、こんなにきっちりやってても適当でいいじゃんって言っても説得力は。
こういうのをなんか暗算でできる人は暗算でガガガって
しちゃ
って
ばいいさ。そう、それまああの僕が思ってることもそうなんだけど、要はその多分頭の中で小説を書く人は要はプロット的なことを要は頭に浮かべるんだけど、それを記録するかそれをずっとなんかプロット書かないタイプの人はおそらくそのなんだろう頭の中に残ってるんだと思う、それが。
うん。
とそう、その頭の中で要はそれをアウトプットするのがまあしないとまあ覚えてないよねっていうのがまあ一般的にプロットを書くっていう作業なんじゃないかって俺は思ってるんだけど。うん、まあまあそんな感じですけど、実際まあここにまあプロ作家のうずきくんいますけど、はい、実際あのうずきくんはあの要はデビューしてからとかデビュー前とかでプロットの書き方とかってやっぱ変わったんです。
変わってはいないけど、でも増えたと思う分量が。
あの基本的にあのうずきくんはその、うん、あのデビュー前から結構細かくプロットを書く。
プロットは書く、はい、書かないと忘れちゃうから、うん、だからなんかキャラクターの設定とか、
うん、
あとなんか登場する専門用語とか、なんか例えばなんか舞台の街の名前を書いたら、その街がどういう街かっていうのを全部書いて、
うん、
でキャラクターもなんかどこどこで生まれてどうやって育ってとか、それは全部書く、
うん、
っていう感じ。
そうだね。っていうのもあるし、その要はプロットがないと物語中に矛盾が生じちゃうっていうのが一番怖いわけじゃん。
それあと考えたストーリー忘れちゃうし。
そう
だから、そうだよね、忘れなければプロット書かないでも済むんだ。
そうなんだよね。川くんはプロットとか書きますか、書きますかっていうか、まあ、書くと思うけど。
はい、生産に影響を受けて、そのなんかセーブ・ザ・キャットの話題は以前出したと思うんですけど、
要は
セーブの、はい、なんか15の法
則っていう本が、
はい、なんかそんな本があるんですが、15の場面分けでそれを細かくしたのが生産の話なんですけど、大まかに言って15個のものでできてるっていう話があって、それに倣って1行ずつそれっぽいことを書いて、それから細かいことをなんかちょっと書いて、それが多分生産に言う40の話の中に入ると思うんですけど、
うん、
そういう作りをしてます、うん、15個の話の中に、はい、
うん、1回やったよね、あの暗闇でヤギを探してをその場面ごとに化けていくっていう、
やりましたね、
うん、情報カードを。
あれはすごいよね。そう、あれ結局もしかして本そのものを持ってないのは俺だけ？
僕は持ってます。
俺だけか。でもあの本本当にすごい。
ちょっと今あのリンクの方貼ります、ね、もし興味のある方はね、買ってみて。
場面分けはめちゃくちゃ説得力があります
ね。すごいですよね。
さっき聞いたなんか雨と雪の話を聞く限りだと、うん、子供が生まれるまでで17分っていうので、なんかそれがなんか17分目で子供が生まれるのをきっかけとして、そのでもって都会編が30分ぐらいで終わると、その都会編でそのもう一つの別の世界、田舎の世界に行くかどうかを悩んで、それで田舎の世界っていう B ストーリー、
それ
第2幕に行くっていう流れがすごいカチッと、その本そのセーブ・ザ・キャットの法則に当てはめて物語分析できるから、すごいおすすめしたい、う
ん、はい、もう映画見ながらそれを考えてたんですよ、生産みたいに、
うん、
でそれをできるからこの本に目を通すことは決して無意義なことではなく、とても有意義なことだと思います。
でもあまり流行るとなんか他のなんか人にねなんか先越されると嫌だから、あんま流行られると困るんだけど、
リンク貼っちゃったっていうのと、あとそのなんだろう、あの雨と雪のやつは例えばその小説よりも多分映画の方がそこはキチキチって作られてるの、多分脚本術おそらく、だからそこが多分脚本と小説っていうのの違う部分で、多分それ通りにきっちりやったら映画ができるんだと思う。
そうだ、一人で作るから絶対一人よがりになるんだよね。
そうだね、
うん、
っていうのもありますし、じゃあ僕じゃあ
そう、炭焼くん的にはどうなの、プロット。
プロットはあのそうだね、まあ実話として、あのそう、あの前一回そのてか基本的に僕はプロットはあの殴り書きぐらいのしか書かないです。だからプロットと言えるかどうか分かんない。
この話題を一番振った人がそこまで書いてないって流れじゃないのか。
うん、っていうかね、あの最近はあの要はそのなんだろう、あの流れと結末だけ考えたら、あとは細かいことは気にしないで書くぐらい、はい、書くっていう方法とってまして、
要は辻褄が合うよそれで、
うん、っていうか要はその辻褄が合わなかったら遂行で変えればいいなと思
う、うん、そう、なんかそこがすごい大事だと思うんだよ、その、うん、なんか読み直してすってさ、なんかつまんてえなって思う場所あるじゃん、
うん、
なんかそこはもうガチガチガチガチって直していかないとあかんと思う、
うん、あ、今のコメントで
プロットを作ろうかってる前が、
うん、コメントであの脚本はアメリカで異常に理論化が進んでるらしいですね、これ生産がすごい好きな流れ、
うん、
あれ、でも大学の時はハリウッド脚本術とかなんかそんな話も出たりとかしてたけど、うん、
ああそのうん、今部室で眠ってるハリウッド脚本術の本をなんか噛み砕いたのがセーブ・ザ・キャットになる、
うん
うん、確かに、
うん、
あのなんだっけ、うん、生産のなんか当時部室に書いたことなんだっけ、文章は科学だみたいなこと書いて、
懐かしいな、それも
なんかね、書いた本人が忘れてる
、うん、あと、うん、あのまあ僕、あ、ちょっとさっきの途中だったんだけど、今の僕のやり方を言うと、あの章ごとにプロットを立てるってやり方をやって、
うん、
あの今僕が使ってるのはスケッチブック、まあちまあ、スケッチブックのちっちゃめのスケッチブックを使って書くんだけど、それを要は箇条書きにして、あの要はキーワードをこう並べていく、並べていって矢印でこう書いていくっていう仕組み。
単語それ、
うん、あの例えばじゃあ、あのじゃあ桃太郎を例にとると、あの桃流れてくるみたいなこと書くじゃん、で矢印桃来るみたいな、桃来る横でどんな様子かみたいなのを矢印に引っ張ってそこにいろいろ書く。これはあの よく、名前はわかんないんだけど、例えばその、なんだろう、単語ごとにさ、なんだっけ、その、一つの単語に対して派生してどんどん書いていく、なんとか
マップ。エブリーツリーじゃない？
エブリーツリー。エブリーツリーの、書き方をちょっと応用した方なんですよ。
へぇ
だから、ちゃんと文章で書くことしない。
すげえな、それ。
っていうのと、あと、その、なんだろう。あんまり。
あれ？
お？音が切れた。
消えた。
びっくりしましたね。
あれ？炭焼きくんが切れてるのかな、これは。
あれ？あんまり。炭焼きさんの冷圧が。
いや、もしくは、今は炭焼きくんの声だけがユーストで流れている状態。
いや、俺が切れました、今。
ほうほうほう、大丈夫か？
うん。今、取れてるから大丈夫かな？
ちょっと声ちっちゃくなってる。
声ちっちゃくなってる。声ちっちゃくなってる。
あ、治りました、治りました。
治りました。
はい。
うん、すいません、ちょっと今、ミキサーってやつが思いっきり、パソコンから落ちて、それで、コードぶっちぎれたっていう、ぶっちぎれたいないか、抜けたっていう状態ですね。聞こえてますか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫。
はい。ということで、どこまで話したっけ？
そう。メモリーツリーの形。
そう、メモリーツリー的な感じって書いてる。
いや、なんかさ、実際さ、インタビューズ系統でさ、プロットってどう書くんですか的なさ、質問は、うん、なんか、稀によく来るのよ。
うん。ああ、インタビューズで。
しかし、今回話してみたとこだとさ、全員書き方が違うっていうさ、
うん。
これは、なんだろう。なんかこう、万能的な回答はないのかな、やっぱり。
うん、暴読もうぜ、暴読。セブンキャップの暴読。40の場面に区切る。あとさ、仕事人にやられた音がしたぞって、はい、聞かれてるけど。今、聞こえてますよね、大丈夫ですよね。ユーストを聞いてる方、大丈夫ですか？聞こえてますか？
その暴読ってさ、
うん。
うん。
そう。あれを、そう。これは、その、前にみんなで、焼肉食いないって言った時に話してたことに繋がるんだけど。
はい。
セーブ・ザ・キャットの15の要素は、が、ものすごく簡略化されてるっていう感じたこと一つとして、その15のシーンにこう、話を振り分けていくと、その無駄、絶対無駄にならそのシーンを無駄にしない、無駄なシーンを作らない、
うん、
っていうことができるけど、
うん、
はい、
その、なんだっけ、その、例えばこの、例えば、今までのバランスとか環境を崩してしまうラスボスが現れるみたいなシーンでも、
うん、
そこに、そこのラスボスの、なんか印象的な現れ方とかなんかこう、あ、ちょっとあれ全然まとめて言えねえな、
うん、聞こえてます、ありがとうございます、コメントありがとうございます。
全然言葉が まとまらん、なんだっけな、
じゃあちょっと別の話して、
別の話して、
よく例えばそのなんだろう、プロットはこういうもんだぜっていうのが、まあ、少ないっていうのもあるんだけど、あとなんだろう、結構小説作法本でも各自好きにやってみようみたいなことしか書かれてないから、うん、あとその結構参考になるのが産方等の書いている作法本あるんだけど、うん、小説作法本があるんだけど、それはなんだろう、マルドゥック・スクランブルじゃなくて、なんだっけ、なんつったっけ、
マルドゥックですね、
マルドゥック・スクランブル、スクランブルのなんだろう、プロットの立て方が細かく書いてあるから、あれはおすすめかもしれないです。で、まとまった、
うん、で、なんか、それでちょっと思うのが、はい、マルドゥックスクランブル、最初は、その SF の短編として書く予定で書かれたものだったよね。で、それがなんか書いてるうちに膨らんでしまったっていう。で、それが、なんかその、ボードを立てる場面をいくつって定めて、それに定め、収まるように書いていくってやり方でやるとね、多分その現象はおそらく起こらない。
ああ、
うん、だからなんか長さを 自分ちょっと長い話しか書けない病だったんだけども、それが、うん、今のやり方に変えてなんか完全に治った感があるから、なんかすごいすごいその点で進めたいんだよね。長さを自由自在に変えれるから。
いいな、長い話しか書けない病。僕は短い話しか書けない病なんで、
うん、
その短い話をいくつも積み上げていって長編にして無理やり長編にするっていう形をとっております、
うん、で長い話を書くとしたら、そのボードの40の場面で1つの話を作るっていう風にすれば40場面の話になるけど、その80の場面で話を作るっていう風にしたら2倍になるじゃん、単純に、
はいはい、
で、
はい、
作業としてはその15の要素を満たすように80の場面を作ればいいだけだから、
あ、
うん、なんかすごいあまりにもあっけなく長さを変えられるので、なんか拍子抜けするぐらい簡単だよ。
なるほど、末さんがつぶやいていた映画1本の話を1クールのアニメに膨らますとか、そういう話ですね。
うんうん、そう。
へえ。で、あのウセ君はまとまった
え、なんか今の末さんの話を聞いたら、なんかそういう感じのことが聞きたかった感がある。
うん
うん、
え、かっこいい悪役の登場とかっていうのは、
え、いや、そのなんだ、何が言いたかったんだろう。うん、うん、なんかよくわかんなくなった。
まあ、そんなこんなんですね。そろそろ時間も時間なんで、各自、まあ、こんな感じでプロット書いてますけども、基本的にあれ、要は、スタンスが変わるっていうのはありますか、皆さん。そのプロットが。例えば、うずくんに言ったら、一貫して、例えば、うん、要は、うずき龍之介フォーマットみたいなのがある、プロットの。うん、
一貫して変わんない。ずっとその、うん、例えば、書き方がそのファイル名、その今回のお話の導入部分、
うん、
専門用語、キャラクター、
うん、
その後お話の流れっていう、
うん、
ザーッと書くっていうのがずっと変わらない、
うんうん、いろいろ模索しながらね。
僕のてか、そのプロット以前の話をちょっとしたいんだけど、そのプロットっていうのはなんかアイディアが思いついた後にそのアイディアを膨らませて物語にしていくステップじゃん、
うん、
でそのアイディア、その前段階のアイディア、なんか人の心を引きつけるような物語のアイディアっていうのは、なんかなんだろう、コツみたいのってあるのかな。なんかなんだろう、自分が狼子供の雨と雪のポスターを見て、なんかもやっとしたものをすごい感じたんだ、うん、なんかそういうもやっとしたものにならないようなコツみたいな、
ああ、
これだっていう、うん、人を引きつけるような、
うん、
ああ、
なんか普通のなんか面白くもつまらなくもない感想の無風地帯の話ではない、なんかピシッとした話を書くコツ。
ああ。
コツ。
それ考えてるとちょっとこの収録時間終わっちゃう。あれですか。あるかな。
コツ。
コツ。
コツか。
なんかこの話はまた次回って感じ
だね。そういうことですね。
そう、次回はアイディアの出し方だね。
そう、アイディアの出し方とか、そう、次回でアイディアの出し方とか、あとですね、もしよろしければ、その例えばここで語ってほしいテーマとかありましたら、なんだろう、メールフォームとかありますんで、よかったらお願いしますということで、新コーナーのですね、休校20え940代しゃべればでした。はい、ということで、あとはエンディングになります。
はい。
じゃあ、しゃべりが多かったね。
うん、今回ね。てか、そうだね、今回、やっぱりその紹介よりはこうやってがっつり話した方が、なんか、こっちが満足する感があります。じゃあ、エンディングなんですが、あ、そうだ、言っときたいことが、言っときたいこととしては、次回の文学フリマは、まあ、予定通り出るんですが、次回の文学フリマはですね、大阪になるのかな、 場所が。
そうそう、大阪。
で、大阪になる関係上ですね、春の文化フリマはちょっと不参加という形を取りたいと考えております。で、今のところ考えているのが、
まあ、
コミティア？
そう、コミティアかな。5月のとか、かな。
何、ガールズラブフェスティバルとか乗り込んじゃう。まあ、まあ、とりあえず無難にコミティアですね。コミティアの方、出ますんで。でですね、その、前々から言ってたんですけど、その、要はその、新海誠二次創作をやりたいって言ってたんですが、それがですね、コミティアというイベントがですね、その、オリジナルオンリーのイベントになりますんで、ちょっと、新海誠二次創作がちょっとできなくなりまして、ちょっと、後伸ばしという形で、来年の秋、ちょっと、昨日遠くなる話ですけど、来年の秋に、新海誠二次創作っていうのをやりたいなと思います。
その頃にはきっとまた新しいプロジェクトが出てしまって、なんか盛り上がってんじゃないのかな、
そう、
みたいな。
で、まあ、で、次回は、阿波くん含めたメンバーのオリジナル短編、小説集とかですね、出していきたいと思います。また、何その、テーマとか。まあ、そういう話は、まあ、おいおいしていくとしまして、次回の文学フリーマ、次回のコミティアの方、よろしくお願いいたします。またですね、詳しいこと決まり次第、こちらの放送でですね、告知等させていただきますので、よろしくお願いします。あと、じゃあ、告知がある方。というか、うずく。
告知？はい。なんかあったかな？
新刊が出ました。
それももうなんかだいぶ前のようない
やいや、そうなんですよ。まあ、
そうですね。とりあえずニーナの6巻絶賛発売中ですので、よろしかったら読んでください。
はい、
顔は大丈夫ですか皆さん？
ないね。
あとは僕のピクシブの小説を読まったら、またちょくちょく上げてます。なんかちょっと閲覧数が1000超えるとちょっとビビってくる。そんな人に見られてるだ、ビクビクみたいなことになってきますね。
ピクシブの方の画面でさ、お知らせみたいなの来るとさ、嬉しいよね。
ピクシブウサギって僕は呼んでるんですピクシブウサギ、
はい、したとか、ブックマークしましたとか、お気に入り登録しました、
ね、登録した
ってなる、
はい、
なるのでね、よかったらピクシブの方を覗いてください。ホームページからですね、ピクシブなり、あと僕の、そうですね、ホームページとか行けば、情報載ってますんで、よかったらお願いします。じゃあ、あとは、大丈夫ですか？うん。ということで、そうですね、イベント等の詳しい詳細をですね、またおいおい話していきますので、よかったらまた、来月ですね、また生放送しますので、よかったら聞いていただきたいと思います。そしてですね、時間の、これはですね、ユーストお聞きの皆さんだけの特権としてですね、時間が許す限り、ですね、雨と雪のですね、ネタバレの続編がこの後ユーストで行われますので、
延長戦が。
延長戦ありますので、よかったらお付き合いください。ということで、ですね、急行ラジオ、じゃあこの辺でお開きとさせていただきます。今回の収録メンバーは、宇月龍之介、末武志、阿波広正、正弘、炭焼、編集協力かどうかわかんないですけど、小林アブドラでお送りしました。というわけで、また、次回ですね、またこうして郵送放送しますので、またお付き合いください。ということで、また次回お会いしましょう。というわけで、さよなら。